経験1、雲、大勢の証人の中に主がおられ、雲に従うことで主に従う。ヘブル12章1節。こういうわけで、こんなにも大勢の証人である雲に囲まれているのですから、私たちもあらゆる重荷と、いとも容易にまとりつく罪をかなぐり捨てて、前に置かれているレースを忍耐を持って走ろうではありませんか。旧契約の生徒たちは信仰の証人に過ぎませんでした。彼らの誰も信仰の創始者、源、完成者、完了者ではありませんでした。ヘブル人への手紙第12章1節で、信仰の証人は私たちの囲んでいる証人である雲であると考えられます。主は雲の中におられ、彼の民と共におられました。イスラエルの子たちは雲の動きに従って主に従いました。雲があるところに主もおられました。さらに雲は民を導き、民が主に従うためです。あなたは主を尋ね求める心を持って、ヘブル人への手紙第11章を読むなら、信仰の民によって主の臨在と主の導きを持つことができるという感覚を直ちに持つでしょう。あなたは雲を持つなら主を持つでしょう。しかし、あなたは雲を見失うなら主をも見失うでしょう。信仰の人々、紹介の人々は皆雲です。主の臨在を尋ね求める最上の方法は紹介に来ることです。誰でも主の導きを尋ね求めているなら、雲、紹介に従わなければなりません。主が、雲の中にいることは、彼が信仰の人々と共にいることを意味しています。私たちは信仰の人々であるので、今日の雲であり、人々は私たちに従うことによって、主に従うことができます。主を尋ね求める人たちは、私たちと共にある主の臨在を見出すことができます。主は私たちがいるところにおられ、私たちがいるところは、今日、主が行動している方向です。
在職青年編。あなたは紹介生活の中で大勢の証人である雲に囲まれることによって主に従っていくことができます。これらの証人は豊かなキリストの経験を持っているので、彼らとの交わりの中に主がおられ、彼らに従うことで主に従うことができます。日本の社会では在職青年が会社から来るプレッシャーやストレスのゆえに容易に信仰が弱くなり、紹介生活から離れていってしまいがちです。このようなサタンとサタンの体系であるこの世の締め付けに対抗するために、あなたは雲、証人に囲まれる紹介生活をすべきです。例えば会社で残業が多く、さらに残業の後飲み会に付き合わされるので疲弊してしまう、同僚との競争にさらされ人間関係がギクシャクするなどがあります。証人、信仰の人である兄弟姉妹はこれらの経験を主の中で乗り越えてきていますので、あなたを導き主にもたらすことができます。ですから彼らと自分の状況について具体的に細かく交わってください。
紹介生活の中の交わりをあなたの天然の好みに従って実行してはいけません。好みに従った交わりは特別なグループを形成し、紹介に分裂をもたらします。また、あなたの天然の好みに従った決定に賛同してもらうため、意図的によくわからない人を選んで交わってもいけません。これらの交わりは雲に囲まれた紹介生活ではありません。あなたは必ず信仰の人、証のある人、経験のある人と交わり、導いていただく必要があります。そして、彼らと交わるとき、自分の天然の意見を主張するのではなく、あなたの心を開き、霊を活用して、真実な交わりを持ってください。紹介の堕落は、見えないものから見えるものへの堕落です。主の回復は、彼の紹介を見えるものから見えないものに回復することです。あなたは、証人とキリストから益を得るために、あなたの心や霊の状態を顧みてください。紹介生活は外側の活動を含みますが、あなたが益を受けるかどうか、あなたが成長するかどうかは、あなたの中にある罪、欠点、弱さを告白し、心を開き、霊を活用することにかかっています。そうすれば、あなたは徐々に成長することができ、会社においても、紹介においても、有益な人材となります。アーメン。
経験に、信仰は実体化する能力。 第六感であり、まだ見ていない事柄や望んでいる事柄を実体化し、実体を与える感覚である。このような信仰は御言葉を聞くことから来る。ローマ10章13節。なぜなら、主の御名を呼び求める者はすべて救われるからです。14節。それでは、その中へと信じたことのない方をどのように呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのように信じるのでしょうか。彼を述べ伝える者がいなくてはどのように聞くのでしょうか。15節。使わされないのにどのように彼を述べ伝えるのでしょうか。福音の喜ばしい訪れを告げ知らせる者の足は、なんと麗しいことであろうと書かれている通りです。17節。ですから信仰は聞くことから来るのであり、聞くことはキリストの言葉によるのです。信仰は私たちの中へと注入された神聖な能力です。私たちが神と接触し、彼の言葉を聞き入れるときはいつでも神ご自身によって私たちの存在の中へと注入された実体化する能力は、神の事柄、望んでいる事柄、見えない事柄を自然に実際化し始め、私たちは単純に信じます。信仰は私たちの天然の誕生から持っていた五感に加えられた特別な感覚です。この感覚は神の事柄、見ていない事柄を実体化します。
私たちは福音の述べ伝えを通して、この実体化する感覚を得ました。正しい福音の述べ伝えは、単に教える事柄だけではありません。それはまた伝達の事柄でなければなりません。罪人に福音を述べ伝えるために、私たちはまず主のものを、主からのものを受け取らなければなりません。それから私たちが述べ伝えているとき、私たちが主から受け取ったものが電気のように聞いている人たちの中へと入ります。私たちが語り、人々が私たちを見て、私たちに耳を傾けている間、何かが自然に、無意識に彼らの中へと注入されます。彼らは頭を振って私たちの述べ伝えに同意しないかもしれませんが、内側深くでは私たちが語っていることを信じるでしょう。ある人たちは信じるのは愚かであると自分自身に言い聞かせるかもしれませんが、彼らの内側で何かが反応し続け、主イエスよ、あなたに感謝します。あなたは実に素晴らしいです。主よ、あなたは私の救い主です。という点にまで彼らをもたらします。ある要素が彼らの存在の中へと注入されたので、彼らは主を信じることができます。これは神によって述べ伝えるものを通して信仰が注入された結果です。
中高生編。人には五感、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚が体の中に備わっています。信仰は第6番目の感覚であり、それは生まれつき持っている五感とは異なります。信仰は天然の能力ではなく、神の言葉を聞くことから来る、信じる能力です。神の言葉を聞けば聞くほど、何かが自然に聞く人の中に注入されます。この注入により自然に信じる力が芽生えてきます。ですからあなたは毎日神の言葉を読んでください。信仰は天然の能力ではありませんので、神の言葉を読まなければ信仰の感覚は成長することができません。特にあなたが御言葉を読んだ後、それを祈り読みするとき、信仰があなたの中に注入されます。御言葉を読んで信じられないとか、ありえないと感じても、御言葉を祈り読みしているうちに不信仰は取り除かれ、信仰があなたの中に注入されます。クリスチャン生活はあなたの天然の能力を用いて努力奮闘することではありません。それは A 神の言葉を聞く、 B 神の言葉から信仰が注入される、 C 信仰の家に神によって喜ばれ神の大いなる祝福に預かる、 D信仰のゆえに周りの人を祝福する祝福の源となることです。ハレルヤ。ヘブル11章6節。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。
経験丸1。イエスをひたすら見つめてクリスチャンレースを走る。クリスチャンの生涯はレースです。すべての救われたクリスチャンはこのレースを走って賞を勝ち取らなければなりません。レースを走り、賞を勝ち取った使徒パウロは、クリスチャン生活をレースに例えた唯一の人でした。彼はヘブル人への手紙で、ヘブル人信者たちにレースを走るように命じて言っています。 前に置かれているレースを忍耐を持って走ろうではありませんか。このレースには多くの反対があります。こういうわけで私たちは忍耐を持ってそれを走らなければならないのです。これが意味するのは、キリストのレースを走るために私たちは忍耐を持って反対を受けなければならず、決して魂の中で疲れたり弱々しくなったりしないということです。テサロニケ人への第二の手紙第三章五節で、パウロは主があなた方の心を神の愛の中へと、またキリストの忍耐の中へと導いてくださいますようにと結んでいます。主はその霊の導きによって私たちの心を導き、その霊を通して神の愛が私たちの心の中へと注がれました。テサロニケ人への第二の手紙第三章五節における神の愛は、神に対する私たちの愛であり、私たちの心の中へと注がれた神の愛から出てきたものです。積極的な面で私たちは神の愛を享受する必要があります。それは私たちが神を愛して彼のために生きるためです。消極的な面で私たちはキリストの忍耐に預かる必要があります。それは彼が神の敵サタンに敵対して立ったように私たちが苦難を忍耐するためです。ひたすら見つめと訳されたギリシャ語は、他のものすべてから目を離し、脇目も振らずにひたすら見つめることを意味します。レースの走者は100メートル走のように、他のすべてのものから目を離し、脇目も振らずに目標を見つめます。この説でパウロはこう言っているかのようでした。ヘブル人の兄弟たちよ、そこに立って考えたり、見回したりしてはなりません。あなた方はキリスト以外のすべてのものから離れて、脇目も振らずに彼を見つめなければなりません。これがレースを走る方法です。中高生編。現在の時代において、若者はできるだけ大学を卒業すべきです。そうでなくても、高校卒業後、短大や専門学校などで専門の技能を学ぶ必要があります。したがって、中高生の学校生活は、大学受験のためのレースです。大学受験を検討するとき、将来の就職のことを考えた上で受験先を決定すべきです。なぜなら、ある学問は教養のためには役に立ちますが、就職にはほとんど何の役にも立ちません。また、ある学問はあなたが将来希望している職業とは無関係です。将来どんな職業に就きたいのかをある程度検討に入れた上で、大学と学部を選定してください。大学受験のレースを走る上で、あなたはクリスチャン生活自体がレースであることを認識すべきです。レースや戦いは苦手なので、容易で楽しい中高生生活を歩みたいと考えてはいけません。大学受験が終わっても、ビジネスライフで別のレースがあります。クリスチャンの生涯はレースです。大学受験のレースにおいて、クリスチャンのレースを走ってください。あなたは勉学においてキリストをひたすら見つめ、彼を知恵、理解力、暗記力、忍耐力などとして経験すべきです。そして、紹介生活をたっ飛び、忙しくても時間をあがなって、朝ごとの復興、ドリップイリゲーションの祈り、福音、帰り身などを実行し、主日集会に参加してください。忙しい中で紹介生活を実行できなければ、結局あなたは紹介生活をいつまで経っても実行できないでしょう。主の恵みを取り、自分を甘やかさないようにする必要があります。互いに励まし合い、レースを走ることができますように。アーメン。
経験に、信仰とは神が唯一のあるであり、私たちはないであると信じることである。神に進み出る者は、神はあることを信じるはずです。これはとても簡単です。神はただ、彼はあるを信じることをあなたに要求されます。あるという動詞は、実は私たちの三一の神の神聖な称号です。出エジプト記第三章で、モーセは神に、彼の名は何であるかと尋ねました。神は、彼の名は、私はあるであると答えました。私たちの神の皆は、あるという動詞です。彼は、私はあるであるです。彼は唯一の方です。信仰とは何でしょうか？信仰とは、あなた自身が何をするのもやめることです。あなたは無です。 信仰はあなたを神に結びつけて、神をある唯一の方とします。私はありません。ですから私は妻を愛するものであるべきではありません。それは私の妻を愛されるキリストであるべきです。彼はあります。私はありません。私は買い物に行くものとなるべきではありません。彼がその方であるべきです。彼はご自身が創始したものを成就し、ご自身が開始したものを完結されます。私たちが絶えず彼を仰ぎ望むなら、私たちが天のレースを走るのに必要とする信仰を成就し完結します。一旦キリストが私たちの内側にこの信仰を創始すると、決してそれを諦めません。私たちが主に祈り、彼と交わり、聖書を祈り、教会の集会に参加し、霊的メッセージを聞き、霊的書物を読むとき、信仰の完結者として、彼は信じる要素また能力として私たちの中へと絶えず注入されます。そのような信仰は、私たちをキリストとの有機的な結合の中へともたらします。それはまた絶えずこの有機的な結合を増し加えます。彼と私たちとの有機的な結合の増し加わりは、キリストが私たちの内側で増し加わり成長することです。これが主によって完成されつつある私たちの信仰です。在職青年編。ビジネスパーソンであるあなたは、サタンの罠に陥って高ぶることがないように警戒する必要があります。一旦高ぶると、あなたはサタンの追従者になってしまうからです。高ぶりは、あなたのクリスチャンレースのためのあらゆる良きものを破壊してしまいます。例えば、あなたは会社で同僚よりも早く出世することができたとします。あなたもあなたの同僚も努力奮闘していますが、あなただけが出世することができました。この違いは、主の祝福、兄弟姉妹の祈りがあるかないかだけです。したがって、あなたは心の中で高ぶって、自分の能力は大したものであると決して言ってはいけません。あなたは心の中で高ぶってつぶやいても誰も聞いていないので、少しくらい大丈夫だと考えてはいけません。サタンはこの高ぶったつぶやきを聞いており、あなたをサタンの追従者にしてしまうのです。あなたは自分がサタンに対抗できるなどと決して考えてはいけません。高ぶりに対して警戒することは、このような心の中の高ぶったつぶやきを徹底的に対処することです。あなたは信仰によって宇宙の中で神だけがある方であり、私はないものであると信じ宣言してください。神は愛であり、知恵であり、力であり、すべてです。しかしあなたは愛ではなく、知恵でもなく、力でもなく、何でもありません。もしあなたがこのように信じるなら、あなたは祝福され、周りの人に対する祝福の源となることができます。ハレルヤ。